ウェイバックラジオ食堂。毎度おなじみラジオ食堂主催の坂谷でございます。私は今、おそらく九州にいます。これは九州に旅行に行く前に撮ってるやつなんですけれども、配信するのはですね、9月の18日ですからね、に配信する予定にはなってるんですけども、その頃は多分どうなんでしょうね。鹿児島か福岡どっちかにいると思うんですけれども、そんな感じで撮っております。で、今回プレイバックするのはですね、ラジオ食堂の第144回シーズン2ですね。2017年のおそらく8月とか9月ぐらいに配信した内容になると思います。で、こちらですね、香川にうどん食べに行った回になります。先週のラジオ食堂でですね、香川のうどん食べ歩きツアーって正気じゃないっていう話してたんですけども、まあ実際僕が香川にうどんツアーに行った珍しい回ですね。で、この時も多分坂田には3玉4玉ぐらいしか食べれてないんでね、香川のうどんツアーっていうのはもう10代か20代しかできないんじゃないかなって思います。すいません、もうちょっとで出発しないといけないんであっさりめですけども、今回はラジオ食堂の2017年の第144回香川旅行でございます。どうぞ。毎度おなじみ、ラジオ食堂坂谷です。今回はですね、7月22日に行われたラジオ食堂のメンバーによるですね、香川ドライブの模様をですね、お聞きいただこうかと思うんですけれども、メンバーはですね、私坂谷と佐藤さんと北谷さんと橋場さんというこの4人で行ってきたわけなんですけれども、今回の、メニューを申し上げますと、前半がですね、橋場さんの強い要望で実現したブダイのテストということと、後半は、まあ、香川と、あと岡山にもね、ちょっと行ってきたんですけど、まあ、いろんなうどん食べましたんでですね、まあ、その感想をですね、聞いていただこうかなと思います。まあ、正直ね、割と今回のメンバーは、香川に来たのが初めてぐらいのメンバーだったんでね、香川によく行く人とか、うどんが好きな人とかからすると、割とベタな店ばかり回ってるなという感想を持たれるかと思いますが、まあ、そのあたりはですね、あんまり香川でうどん食べたことない人っていうのはね、初めて行くとどういう風に感じるのかっていうのをですね、聞いていただければなと思いますね。はい。あと、すいません。最初に謝っておきますが、一個だけ大きな事実誤認がありましたんで、はい、ここで、訂正しておきます。放送内でですね、私、ダスキンの本社、西中島南方と申し上げましたが、こちらは、豊中市江坂の間違いでございます。駅にすると3つぐらい違いますけどね。はい、すいませんでした。謝罪して訂正いたします。ということですね。ということで、はい、2017年、香川ドライブの様子をですね、はい、では、お聞きください。ください。ブダイのテスト第2回がやってまいりました。はい、参加者は、はい、私、坂谷と、
佐藤と、
北谷です。
そして、橋場が、食べ物を今回も持ってきます。
はい、ということでですね、北谷参戦ということですよ、今回は。
はい。
目玉企画ということでですね、なぜここで北谷参戦というのが重要かというとですね、はい、このブダイのテストをずっと重要視していた橋場さんがですね、うん、ずっと目の敵にしていたのが北谷ということなんですよ。前回ね、2016年の終わりにブラインドテストした際も、橋場だけがね、ずーっと北に来い、北に来いとも、
ね、
もうしつこいぐらいに言ってたんです。橋場は、しゃらくさいことばっかり言う北にがですね、ほんまにまともな人はもっとんのけ、こいつは、と、ずーっと思ってるわけですね。はい、だから今回の、北に参戦というのは非常にでかいと、はい、いうことなんですよ。で、今回のネタはですね、
ネタは、
はい、シュガードーナツということになっております。
シュガードーナツ、
はい、このことの起こりはですね、私の記憶は確かならば、2017年3月のニュース会でですね、
うん、
北にさんが、何気なく言った一言ですね、はい、ミスタードーナツのシュガードーナツならば、そこらのパン屋で売ってるシュガードーナツの方がよっぽど美味しいと、ちょっと私それ聞いたとき、ちょっと困惑してしまいましたね。
ミスドよりもパン屋の方がうまい まい。
そう。ね、巨人はロッテより弱いみたいな、そんな感じでしたね。あの時の北谷さんの侮蔑した顔ははっきり言ってしまえば。
見てないやろ。グマウス加藤ね。
そうですね。シュガードーナツっていうのは、まあ、うん、一般的というか、まあ、
一番シンプルなドーナツですね。
そうですね。ちょっとふわふわした。
揚げたドーナツに、はい、あの砂糖まぶしたやつっていう、ね。はい。
だから、普通の人の感覚で言うと、ドーナツ専門店のドーナツより、パン屋が片手間で作ってるドーナツが美味しいとは、これいかにと思ってたんですけれども、はい、まあ、北谷さんは、すごく自信たっぷりにですね、いや、粉が違うからやと、いうふうにおっしゃってて。
そうですね、生地。
そう、生地がちゃうんやと。専業でやってる、はい、ミスタードーナツよりも、他に生地使ってるパン屋の方が、うん、生地使ってるから、結果的にそっちの方が美味しいねんと。というか、ミスドはクソやと。このミスドの親会社ダスキンはクソやと。ダスキンがある西中島南方はクソやと。
そこまで言ってませんよね。
西中島南方にあるの。
そうなの、
いや、ちゃいますかね。間違ってたらごめんなさい。はい、まあでも、そんな感じでもう散々ね、ミスタードーナツをディスった北谷さんが今回当てれないはずがないということですね。はい、今回用意させていただきました。
長かった名前振り。
今回はですね、もちろんミスタードーナツのシュガーレイズドドーナツというですね、はい、商品名と、店名がよくわからないんですけれども、
おそらくはブラウバッハ。
はい。ブラウバッハという、今ちょっと私たち四国に来てるんですけれども、四国の、スーパーチェーンのマルエツ、ね。
丸中。
丸中。
マルエツは東京ですね、うん、すみません。丸中の中にあるですね、パン屋さんで、まあ、買ったということですね。まあ、だから、何気なく買ったドーナツということで、まあ、そんなドーナツでも、北に理論化するとですね、美味しいはずと。
なるほど。
かつ、北には絶対わかるはずという形なんですね。
嫌な焦り。
そうですね。そのブラウバッハがね、単にまずいかもしれませんからね。
うん、そうね。
そうそう、来るらしいんで、目隠しでください。はしょさん、さらどの辺置かれます？
私が手に持ちますので。
あ、わかりました。
まず1個目ですね。
1個目ですね。
はい、1個目です、はい。皆さんちょっと手を伸ばしてください。で、私が順にお渡しします。
はい、1個目、手に行きました。じゃあ、実食。
でかいな。
うん。
この味か。シンプルなドーナツ言うてんの。
なるほどね。
はい、
なんでしょう。
方向性はわかりました。
方向性はわかりました、はい。前も同じようなこと僕言いましたけど、ミスタードーナツ自体ほとんど行ってないんで、
うん、
どっちがどっちかって言ってもさっぱり分かんないです。
これ1個目ね。
これ1個目です。
はい、
はい、ちゃんと一口につき30回ずつ噛んで食べてくださいね、健康のために。
はい
はい、
はい、オッケーです。はい、じゃあ目つぶってください。はい、
でかいね。また
じゃあ実食、うん、
分かった。
これは分かるわ、なんぼなんでも。絶
対分かった。
自信満々ですね。
橋本さん、目開けてい
いですか？目開けていいですか？あのね、ちょっといいですか？
はい、
うん、僕ミスド食わないんですよ普段あんまり。はい、でも、
はい、まあ、
どっちがミスドか当てるって。
そうですね。
全部当ててください。
まあ、つうかね、これ簡単すぎますわ。
そうやね。
これはもう、
簡単すぎ。
これはわかるわ。はい、ちょっと後で北に球団タイムを持ってないと思うんですけども。はい。これさすがにわかるわ。じゃあ僕からでいいですか？
はい、どうぞ。
後から来たのがミスドです。もうこれ明らか、絶対。ミスドの方が美味しい。で、1個目はちょっと出来悪い。で、騎士もな、ミスドの方がうまいぞ、これ。多分、そんな感じです。はい。
北谷さんは？
2 個目です。味でわかった。
もうわかるわ、これ。
生地と砂糖の感じでミスドやなってわかった。
このミルクも。
な。で、2個目の方が美味しかったな。
うん。ちょっとね、正直適当に作りすぎやわ。
そうやな、適当に作ってたな。
うん。私もね、2個目の方がね、なんか密度感がある気がするんですけど、でもどっちが好きかと言われると、
はい、
2個目の方なんか生地がスカスカだった気がするんですけど。
ああ、それはなんていうか、口で届けるという、
うん、密度の作り方やな。
はい、
ああ
、
うん、はい。
そんなものをうまいと言っちゃうのか、君たちは。いや、でも分かんないです。だから、あれを作るのが難しいのかもしれませんね。でも僕も2個目がミスドだろうなっていう気がするんですよ。
じゃあ、
ファイナルアンサー。
ファイナルアンサー。
全員ファイナルアンサーで2個目がミ
スド
であ
と。はい。はい。
ということでよろしい
ですか？はい。はい、です。
よろしいです。
正解。
まあ、そらそうや。
これは分かっちゃったな。
これは分かるわ、さすがに。
食べ比べてみた、橋場さん自身。
僕は何も食べてない。
いや、分かる分かる。うん、
いや
じゃあ、今度。
もう一つ二つ用意すぎちゃった。
ミスド江坂店と、うん
はい、
ミスド西中島南方店のドーナツを比べて、はい、どっちが江坂店か当てると。そういう手でお聞きしないとダメですね。
まずいやな。
まずかったね。
そういう意味では、北谷さんのは嘘をついたって
ことですね。俺、一個目まずいとは思わへん
けど。いや、まあ、まず好みではあるけど、でもやっぱり、
あの生地がね、
生地だし、うん、食い物としての完成度というか、
うん、そういう意味では、うん、あの今は倒産した中抜き屋の店長のようにノルマを達成できなかった店長のように北谷さんには、
はい、
私は嘘をつきましたと大声で宣言していただきたい
すいません、それ何ですかそれ。
あの中抜き屋っていう会社が昔ありまして、
ありましたね、
う
ん、
知らないです。
あの毎日毎日売り上げのノルマがあるんです、
はい、何屋
中抜き屋、
なんか何の店やねん、
雑貨屋みたいな、
雑貨屋スーパーとかな、
うん、はい、毎日の朝礼で全ての店舗がつながった、うん、あのネット会議みたいなやつで、
お最先端
が、私は嘘をつきました、本日こそ必ず売り上げが達成いたしますって宣言するんですよ、
うん、
だから同じことを僕は北谷さんにやっていただきたいな
まあでもね、
はい、
パン屋の技量が出る ね、
あすごくね、なるほどね、
あとあのパン屋で置かれている滞留時間っていう
のは、ね、あ、まあそうですね、
そう考えたらミスドのフランチャイズってすごいんだなっていうことなんでしょうね、うん、
それはね、
うん、
っていうことと、もしかしたらですけど、あの北谷さんの家の周りのパン屋案外レベル高かった説っていう、
いやレベル高いよ、うちの周りのパン屋さんは、
はい、
はい、でも私嘘つきました、すいませんでしたどのパン屋でもではなかったですね、
はい、当たり前の話ですけどね、
ちょっと待ってください、ただ今日のパン屋の、うん、まあドーナツがダメだったんであって、
あ、
今日のパン屋の、ね、例えばもしかしたらメロンパンはうまいかもしれないです
から、まあ、そもちろん、
はい、
あの
もちろんもちろん、
はい、そうですね、
買ってきてないですけど、
はい、買ってきてないですけど、まあこれはさすがに分かりましたということですね、
はい、
はい、次は何の部内のテストしましょうか、
だから毎回言ってるでしょ、あのビール、
あ
ビールビール、
あの簡単すぎて、
ね、いやでビールだから、うん、このビールとこのビールっていうのもありですし、
うん、
朝日かキリンか札幌か、まあ AB さんちょっと特徴あるけれども、
はいはい、
バドワイザーあるけども、それでもいいし、同じメーカーのビールと発泡酒、
あのね、僕をバカにしてるんですか
いやいやいやいや、あの分かんないですよこれ、
いや分かりますって、
これ実際うちの職場で、うん、これ持ってきたやつがいるんですよ、お前ら絶対分からへんからって言ったら、はいはい、俺ら分かるよそれぐらいって言ってブラインドで言ったら分かれへんかって、
あ、そうですか、
5人ぐらいで当てたの俺だけやからね、でも俺もたまたま当てた感じやから
あ、そうなんや、
ファッキンジョップぐらい分かんないこの野郎というレベルですよ本当に、
何ですかそれ元ネタ
まあ北の映画やけど、まあ、まあまあでもね、
うん、
僕あのゆうちゃんなんですけど、
うん、
毎日ビール飲んでるんですよ、
うん、
はいはいはい、
これで分からんかったら僕ね、毎日ドブに金掘ってるようなもんですよ
はい、そうです、
坂谷さん、
なんです？
今のはもう振りと考えていい
よ。そうやな。そうやな、う
ん、あの
だってあのドーナツの時も俺ミスド絶対わかるわって。じゃあミスドのブラインドテストしようってコンビニドーナツを食べ比べたら食ってるし、もう食い始めた時から俺わからへん、全くわからへん。
あのちょっと丁寧にね、あの振りを重ねてるんですけど、いや違います、これ振りじゃありません。わかるって。
本気でわかると
。毎日飲んでるから。
毎日飲んでるから。
ほらわし毎日もお酒飲んでるけどわからへんぞっていうのいっぱいおるで、西成に。あのわしらは酒なんかよ、もうコップで飲んだよ、見ない一緒やって
言
うのいっぱいある
ぞ。あの、尼崎にね、あの、阪神尼崎駅にいっぱいおる
あ
の、
ダッサイとかお前高いだけやから、あれ
っていうやついっぱいおるで。
おるけど。
それはおる。
それはおるけど。
企画の趣旨とは違うけど、
確かに。僕はわかります。
ほんまにやってみます。
はい、じゃあ。
わかんないですよ。
じゃあもう後でやりますよ。はい。はい、はい、ということでね、ブラインドテスト2発目ということらしいんですけどね、
はい、
はい、
ビールするんですか本当に、
やります、
やります、
あの坂谷さんが私はビールの違いが分かるとおっしゃってまして、
はい、
で私はですね、同じ会社で飲んだらビールと発泡酒の違いは絶対に分からないっていうふうにずっと主張してるんですよ、
はい、
で坂谷さんがそんなことはないと、
うん、
俺は毎日ビール飲んでると、
毎日ビール飲んでんねんと、
うん、
いうので、じゃあちょっと決着をつけようかということで、今日ここにですね、5種類のものを準備しました、ね、1つがキリン一番搾り、
はい、
でもう1つがキリンの、
ラガー、
ラキリンラガービール、で次はキリンの淡麗、
はい、
でもう一個キリンの淡麗の
プラチナダブル、
プラチナダブル、
はい、
で最後が
ノンアルコール、
キリンのノンアルコールビールです、
はい、
ゼロ一とか、
はい、
でこれを順番をシャッフルしてもらって橋場さんに出していただいて、はい、我々が飲むという、
はいはい、そうですね、
で分かるかという、
はい、
分かると思うけどね、
どうかな、
さっき、さっき。
5種類全部言い当てられるってこと？
わかると思うよ、多分。
これはもう、坂谷佐藤のビーフの対決だもん。
ビーフじゃないよ。
ビーフ？
あの、ビーフってね。
ヒップホップでいう構想の部分です。
わかんないです。
業界用語です。
はい。はい、じゃあお願いします。はい、これ別に目つぶらなくていいです。
あ、はい。
じゃあ第1番目の。
はい、第1番目。
北谷さん、そちらの見ると答え分かっちゃうんで。
あ、わかりました。
見えちゃいました？
見えてない。全然見えてない。見てない。
はい。
これが？
これが1番目。
ちなみにこれ飲み干していただいてもいいですし、後で比べるために
ちょっと。ごめん、ちょっと比べさせて。
じゃあ1ね、これ。
はい。これ1。
で、ルールはあるのかな、継ぎ足し可能です。はい。まだ余ってるんで。
あ、はい、わかりました。
1番目。継ぎ足し方から言ってください。2番目持ってきていいですか？
はい。じゃあ2番目飲みましょう。
ちょっと一応舌はリセットした方がいい。
まあそうやね。2番目。
2番目。
うん。味は違う。
味の違いは分かる。
味は違う。
カテゴリーとしては分かった気がする、これは。
どっちやろうな。
はい。
そうです
。3番。
3番目。
3番目。期待した3番目。はい。はい、これ、俺は分からんな。3ね、これが。
これもどっちやろ
う
ね。
全然違う。
意外な、3。
まさか、札幌とか混ぜてないですよ。
混ぜてないです。
はい。
キリンだけです。
はい。
次、4番。
4番持っていきます。
橋場さんの尿とか混じってないですよね。
大丈夫です。はい、それっぽいですけど。
は
い、
まあ、これはね。
これは分かる。
これは
分かりやすい。4番は
ね、分かった。
これはどんがい
い ?4 番は分かった。
じゃあ5番持っていきます。
はい。これもどっちやろうやな。
あ、多分、分かった。
4に関してはもういいですよね、2人。
4はいいです。4はいいです。
あ、4はいい。
4はいいですね。
地面。
うん、あの、すいません、これ4は除外します。4はこれノンアルコールビールです。
01。
すいません、これは分かりました。3人とも。
全員正解。
全員正解です。え、キリンラガーとキリン一番搾りだよね。と、淡麗と、淡麗なんちゃら。
プラチナダブルやろ。
プラチナダブル。ってことはどっちがうまいと。
いや、まずい方ですね。プラチナダブルってあれです、あの、糖質ゼロのやつなんで、
あ、
まずい方です。
あ、これですけど。
じゃあ決めていただいたら、
うん、
じゃあ最初に決めていただいた北谷さんが、
ちょっと待って
。メモるんで。
うん、
記録を取りますので、じゃあ北谷さんから言っていただいていいですか。
あ、ちょっとこれ、あの、そっちで一応、こっそり言って。
じゃあ北谷さん書いてよ。
うん、書くわ。うん、ちょっと紙。
なんでやろう。いや、これは当てたい。でもやっぱり。
当てたい。文鮮のアラをあれだけ当てるって言って、俺は、あの、外したあげく、俺は味では当ててるって言って。
そう、味では当ててたからね、あれ僕。
何回もですけど、あの、本当にめめしいことしか言ってない佐藤さん。今回は当てたい。坂谷、佐藤、北に皆、回答できないんですね。やっぱりそれだけ難しい。
いや、もう、なんか見えてはきましたね。見えてはきました。徐々に。
あのね、分かったことはね、ファーストインプレッション、やっぱり信じるべきなんじゃないかなと。
そう思う。
飲めば飲むほど分からんようになってくるから、結局、ファーストインプレッションが多分ね、正解やと思うことに、今気づきました。
あ、じゃあ、ちょっと、ファーストインプレッションの答え書いてください。ちょっと、北谷さん、紙、渡してください。
重ねれば重ねるほど分からんくなる。
こっちや。
カテゴリーが違うやつは多分分かんねえ。味見何回しても。うん、でも同じカテゴリーの中では、の区別っていうのは。
いや、もう最後勘になるんですよ。
勘やな。いや、あの、まあ、
まあ、言い訳としてはもうすでに僕ら寄ってるっていうのは最後伝えてるというところなんですけど。逆にこれ坂谷さん全部あってすごいなと。俺これ逆に坂谷さんすごいなと思ったら、ちょっと今日デリヘル読んでいいよ。払ってあげるわ。ただその女は秋竹城にです。
多分これかな。
これ坂谷さんじゃなじゃあ答えをじゃあ僕ら自分で読み上げますよ。
飲めば飲むほど分からんようになってきますね。一口目はね、これ絶対あれやんって思うねんですけど。
で、最後に答え合わせしようとして、もう一回確かめると、ん？どうやっけ？ってなんねんな。
なりますね、これ。
うん、
橋本さんは
今。え？驚きの結果が出ましたね。
ほう。
三人とも
うち、あの、はい、三人の、あの、三名のうち、
うん、
一人だけ、完全に全部外
す。おー、え、それは、今、スコア集計中ですか？
スコア集計今終わりました。
どれが何と思ったか。
各自、佐藤さん、北谷さん、高谷さんは、ご自身が正解だと思うものを読み上げてください。
はい、
はい。
じゃあ、じゃあ、1番が。
1番淡麗。
はい。
2番プラチナ。
ほう。
3番番、1番絞り。
ほう。
5番ラガ。
北に来ます。
はい。
1番、1番絞り。
はい。
2番淡麗プラチナダブル。
おぉ。
で、3番キリンラガ。
はいはい。
で、5番、キリン淡麗。
ああ、はいはい。
ああ、私、坂谷さんと被ってませんか？
はい、
1番淡麗、2番淡麗プレミアム、3番1番渋り、5番ラガ。
あ、ごめん、間違えた。佐藤さんと坂谷さんが完全正解。
おぉ、
そういうことか。
すごい。
おぉ、
北見さんはその意味では、あの、ノーアルの時と1個しか正解してないんで。
全然ダメじゃ
ない
ですか。
全然ダメ。
皆さんは、まあ、過数なんですよ、
ね。お、当てましたね、僕ら。
じゃあ、当てましたね。
当てました、
ね。お、頑張ったな、俺ら。
はい。
絶対分からへんとか言いながら僕、うん、ただ、はっきり言っていいですか、1と2はもう勘です。と、3の、一番絞りってのは、
なんか飲んでるなっていうのが、うん、
あの一口目のファーストインプレッションに従って当たりました。
すみません、僕一口目のファーストインプレッションで言うとこの淡麗が一番初めと思いました。
いやでも驚きましたね。あのいや僕はちょっと集計というか自分で並び替えを人間だったんで、はい、僕は1と2をわざと発泡酒を続けて並べたんです
。はいはい
はい、はい、
これ分かんないだろうと思ったんだけど、
でも2番目の方が明らかに味薄かったんで、
そうなんだ、2番目プラチナアブル、
はい、あいや全部正解したんですよ。 1と2は俺もう勘やね。で3が一番初
め、まあ、3はまあなしかビールやろうなと。
あとはでも3以外が自信なかったよ。 あごめんなさい、でも僕4も自信ない。
4は自信、まあ、4は
自信、はい、4は自信あります
どうしようもねえだろうな。
ちょっとこれ坂谷さんはそうですね、今日デリヘル呼んでいいですか。
すごいわ
ありがとうございま す、
あ僕もですか、じゃ あ
そうですね、佐藤君も
呼んでいいです、はい、今日はみんなシングルルームで泊まってるんでどうぞご自由ですねこの後デリヘル
を、じゃあもうちょっとじゃあ次回は、札幌でやりましょう、はい、
札幌で、
はい、キリンマスターズ
で札幌でも、あの、黒ラベルとラガーしかない。あ、え、全部わかるに決まってるじゃないですか、そんな。
いやいや、冬物語。
冬物
語。
すごいな。
冬物語はわからないです。
いやでも、
これすごいね。
ここはもう全然わからない。
途中からわからなかった。
そう、あのね、一口目のインプレッションは、あ、あれやん、あれやんって全部わかったんですよ。まあまあ、で、うん、で、二口目やると、めっちゃ迷い始めるんですよ。
やっぱりコンパクトに知り合った女の子でファーストインプレッションで可愛いと思った子はやっぱ可愛いよ、
ね、うん、そうですね、うん、
女の子と一緒やと、
うん、
童貞の佐藤さんが可愛
い、そうです、はい、
サシマンジャパンですって出てきた時はちょっとどうしようかと思いましたサシマはあかんでしょ。
マンに刺したらあきまへんわね。
マンに刺したらあかんでしょ。謝まんねやからけど。サシマジャパンでーすって AKB が出たらあかんでしょ。
なんかあの、サセマンっぽいですよね。
サシマもダメでしょ。
両方ダメですね。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい。あんまりね、ラジオの中では言ってなかったんですけど、香川旅行に来てましてですね。はい。はい、坂谷ですけれども。
北谷です。
佐藤です。
橋場でございます。
はい。ということで、4人でね、あの、おっさん4人でドライブであの、香川まで来たんですけども。
はい。
まあ、うどんばかり食ってしんどかったというところをですね、ちょっと話したいなという感じなんですけれども。
はい。
皆さんもううどん食えないですよね。
いや、食えるよ。
まあ、食えるよ。
え、食えるんですか？
食おうと思えば食えますね。うん、はい。
うん、全然、だって空港の中で食おうかなとか話したよ。
あなた言ってましたね。まだ食うって、う
ん。まだ食うって。あのね、これね、北谷さん、今日は何玉食ってます？
4玉ですね。
4玉ですね、はい。あ、これ、ラジオ聞いてる人、この雑魚どもがって思ってるかもしれませんけど。
高校生の朝食や。
そうですね。いや、僕は 3.5 玉なんですけど、もうちょっとあの、食いすぎで動けません。
私 4.5 玉食べましたね。
ああ、はい、そうですか。
はい。
橋場は3玉ですね。
ああ、そうですね、もう。
そう考えると橋場が食えるって言ってるの
がわかりますね。確かにそうやな。
単に食ってないだけだって。
なるほどな。
あと僕、あれに火薬ご飯いっぱいですね。
あ、そうですね。介護ご飯食いましたね。
う
ん、ということで、ま
あ、いや、でも、あの、ホテルの朝食とか、そういった具合は脳幹にしないと。
うん。
ああ、はい。いや、まあまあ、別にどっちでもいいですけど。まあ、ということで、今回のですね、はい、あの、旅の目的の一つとしては、
はい、
岡山うどんと香川うどん、どっちが美味しかったかっていうのをですね、
はい、
ちょっと聞いてみたいということで、はい、ちょっとざっくり説明させていただきます。
はい、
大阪を出ましてですね、うん、まず岡山で、岡山市内にある、まあ、超有名店、たぬき屋というところで、香川とよく似たうどんを食べましたと。
行列してたね。
行列してましたね。はい。香川の方ではですね、骨付き鶏を食べまして、
うん、
で、その後、橋場さんの思い出の店らしいんですけども、高、
うん、
松市内の、
鶴丸
というですね、カレーうどん有名らしいんですけども、ここも行列してましたね。
はい、
鶴丸うどんというのを食べまして、で、翌日ですね、あの、道民院に泊まってたんですけれども、
そうそう、
一部の人間は朝ごはんに、
うどんバイキングを。
うどんバイキングで、あ、僕は一杯だけ食べましたけれども。
あれ半玉だね。
あれ半玉です。ですね。朝からですね、車飛ばしましてですね、善通寺の、長田、あれ、お皿かもしれませんけど、長田か、インカノ、カノカっていうですね、釜揚げうどんが有名な店、うんうん、ここも行列してましたね。
行列してたね。
ここが一番行列してましたね。
たね、うん、
で、その後、
山内
。
山内。
山内ですね。うん、あれ何市？
万能町
の山、ちょっと、あの、香川県の、南の方なんですけども、
山奥
ですかね、山内っていう、まあ、ここ非常に有名な店なんですけども、
ちょっとだけ行列してましたねと、うんうん、でその後最後ですね、三島というですね、
三島製麺所、ね、
これは満島町、
これも満能町だと思
います。満能町、はい、満能町の三島製麺所というところに最後行ってきて、今あの橋場さんを送るためにですね、空港、高松空港まで来て、空港の中のうどん屋食うや食わんので、さっきはあの押し問答してたところ
結局食わないが勝って、
あの主にお手があの食いたくないと主張して
もういややっていうので
もううどんはいいですと。
で、まあ、帰り、橋場さんが搭乗前に食べると。
はい。ということなんですけれども、じゃあ一旦ちょっとですね、どこが一番うまかったかっていうのをちょっと一人ずつ言ってみようかと思うんですけれども、はい、橋場さんどうでした？
非常につまんない答えで申し訳ないですけど、
はい。
私はやっぱり自分の思い出の鶴丸が一番おいし
かった。ああ、そういう
ことだけど。カレーうどん。
カレーうどん。
もともとは、昔、愛媛に住んでた時に、たまにやっぱり高松に来る用事があるわけです、
ね。はいはいはい。
で、あの、一杯引っ掛けて、はい、で、その鶴丸っていうお店は夜しか開かない。
ああ、そうです。
8時スタートですよね。
20時スタートですね。
夜8時開店で、
うん、で、翌4時ぐらいまでやってるや
つ。そうだね。3時やったから。
3時か。
そう、うん。で、ちょっとおでんつまみながらカレーうどん来るの待って、うん、カレーうどん食べるみたいのが、まあ、あの、私が10年ぐらい前にやってたことなんですけど、はいはいはい、まあ、今回おでんは食べなかったけど、やっぱり、うん、あの、ちょっとね、甘めの。
そうですね。
そうですね。
うん。あ、甘いな。
甘い。かなりの甘みの強いカレーうどんなんですけど、
うん、魚系のだしっていうんじゃなくてね、
な、
うん、どちらかというと肉系のフォンみたいな
感じ、
うん、
そうですね、あの欧風カレーですよね、
うん、そうですね、
あのほんまフルーツ使って甘くしてるんじゃないかなぐらい
思いました僕は、はい、もしかしたらね、リンゴと蜂蜜が恋をしたんじゃないかと、うん、
バーモントみたいな感じが
そうそうそう、
お前バーモントディスってんの
そんなことない、大好き
や。やっぱりね、あの、東京都板橋区ボンディ、東京都神保町の、
あ、
インディラのカレーが、欧風カレーが好きな僕なんで、
あ、うん、そこにルーツが来てるわけ
ですね。やっぱり、うどんに切り替わってもうカレーうどんが好きやと。
なるほど。まあでもあそこは美味しい店でしたね。
美味し
かったですね。うん、まあ僕、好みとしてはもうちょっと和に振った方が僕は好みでした、
ね。まあわかります。
わ、
は
いはい、
かります、ね。スタンダードのあの、カレーうどんはそうですもんね。
はい。
いや、で、僕あれはあれでいいんじゃないの、
う
ん、
まあそうです、ね。
私は違うの食ったんですけど、ね、カレーうどんもいただきました。
あ、は
い、
まあちょっと、あの、正直他のお店でも食べたうどんも大変美味しかったんですけど、
はい、
まあ、正直東京でも食えるかなと。
身も蓋もない。
ない。
つまりあれですね、橋場さん的に言うと、あそこは、なんちゅう文句はしてくれたんやー。ボタボタボタボタボタ。
あの、京極さんね、美味しいもの京極さんね。はい。あの、このラジオ食堂で何回同じこと言ったか分からへん京極さんで。
まあ、鶴丸のカレーうどんだけは、やっぱり高松まで行かんと食えんと。
あー、ね、その観点ですね。
なるほど。
あと、ぶっちゃけ、すっごく美味しいなって思ったのは、
はい、
あの、初めて食べた、あの、高松の骨付き鳥です。
あー、なるほど、なるほど。
あれは美味しかった。
あれも並んだね。
うん。あれでも並んだ回あったよ、あれ。
う
ん、
ああ、よかったよかった。
すごい美味しかった。
まあ、東京でも食えますけどね。まあまあまあ。
というわけで、私は香川対高松は、香川に
来る。香川対高松じゃ
ない。香川対岡山は香川に来る。
ちびどうなってる。香川対岡山では、まあ、岡山なんか、あの、通っただけやけどね。
橋場的には香川に軍配です。
ああ、なるほど。まあ、少なくとも、これから自分で旅行に行くとしたら、香川の方が行きたい。
そうですね。
岡山。
はい。
ああ、即答。はい。すいませんでした。
即答です。
はい。わかりました。ありがとうございます。では、佐藤さんはどうでした？
僕に聞きますか？
なんで聞いちゃダメなんですか？
まだ迷ってるんですけど。
あ、じゃあ、坂谷さっき行きます。
いいですか？
はい。坂谷ね、迷うんですけれども、
はい、
なんだかんだで、
はい、
山内かな。迷いましたね。
あの、今日1軒目に行ったとこ？
2 軒目。
2軒目ですね。
2軒目の
とこ。あそこね。
めちゃめちゃ有名な店ですね。
坂谷さん確かひやひや
ひやひやかけうどんですね。
あそこ3種類メインで、
うんね、
ひや熱、ひやひや、熱々、
ね、
麺とあのうどんで熱いか冷たいかを選べると、
うん。結局ですね、うどんどこ行ってもうどんなんですよ、本当に。
まあまあまあまあまあ、
まあ。まあ、香川の人はですね、あの店はなんとか系統の何々やとか、いろいろありまして、例えば山内で言うと、あれ田舎うどんって言うんですよ。うん、
田舎うどん、
はい。業界用語の中で。切り方がまばらになっているような、
うん、
ああいう、まあちょっとワイルド系と言いますか。
なるほど。
製麺所であの機械で切ったわけじゃないというか、ああいうのを田舎うどん系と言った
りするんですけど。手で切ってましたね。
そうですね。
うん、ははは
で、
はい、釜もなんか薪で
炊いてました ね。はい、
うん。
ああいうの田舎うどんって言うんですが、
が
その田舎うどんが美味しかったとは特に思ってなくて、
うん、
僕にあの香川のうどんの麺単体の良し悪しっていうのは正直よく分かってなくて、
はい、
結局あの出汁がうまいかどうかで言うと、
うん、
山内が一番うまかったんで、うん、あーっていう感じですね。
なるほど。
出汁
あそこまで麺かって言っときながら、だし。
だし。すべてはだし。
なるほど。
これも身も蓋もない話やけどさ。
はい。
最近、さぬきうどんが美味しいか美味しくないや言うたかで、大阪で美味しい店あるかだな。
まあな。
もっと言うと、尼崎市のほのかで十分美味しいからな。
なるほど。
わざわざ香川まで来てってなると、
うん、
まあ、だしで勝負するか、それかもう山内だったらもうあのロケーションそのものっていうね。
あまあまあ
まあまあ、これ使い古された言い回しなんですけども、になっちゃうんでね。
うん、
で、まあ、最終的には私はだしで判断しまして、山内。で、あと、かのかの出汁もすごい好きでしたね。
ああ、美味しかったね。
うん、あれは。
武士がもうすごい全面に出てくる感じ。
そう、魚介のね、出汁が。
うん、
思わず、出汁買っちゃいましたね。
買ってましたね、なんかね。
買ってましたね。
はい。う
ん、ただ、出汁買ったら、保冷剤が。
すごい多かった。まあまあ、なんか、店の人に言われたんですけど、牛乳パック持って帰ってると思ってくださいって言われましたね。
ああ。
それぐらい大事なもんですよ、という形で。タバコの大きさぐらいのね、出汁のパックを持ち帰るのにね、でっかい保冷剤を、持たされましたね。ちょっと若干後悔しましたね、
あれその保冷剤が
ペットボトルの日本分を凍らせましたね。
そう、そうでしたね。いやー、そこまでしてほしいとは思わないと思いながらも、まあ、長田かのかも、相当おいしかったですね。
うん、
はい。麺の良し悪しは分かりません、僕には。
なるほど。
はい。んで、岡山と香川、まあ、香川ですかね。
はい。
すいません。
はい、
あ、でも、たぬき屋もすごい美味しいです。うん、僕何回も行ってますけど、うん。はい。ありがとうございます。ということで、じゃあ、北谷さんお願いします。
はい。私はですね、
はい。
一番最後に行った、三島製麺所。
はいはいはい、はい。
かまたまうどんですね。
はいはい。
あそこもね、もう本当に村の中の家で、うん、もうそのまま製麺所で揚げて、そのままそこのテーブルで出すと。うん、で、卵割って、ネギぶっかけて、うん、で、醤油ぶっかけて食べるというタイプのスタイルでしたけれど。うん、僕は麺の良し悪しという意味では、ここの麺が一番、
あ、
うん、好みにあったかなと。
そうですね。
それで、帰りに生うどんを買ってしまいました。
あ、買ってました。買ってましたか。
麺の良し悪しというのは具体的に言うと、
食感。
出た食感、ウェイヨウェイヨ食感、ウェイヨ
そうなんです。岡山はやっぱりね、ちょっと柔らかいんですよね。
はいはいはい。
たぬき屋さんのやつ。で、山内はね、硬すぎたんですよ。
ああ、
はい、うん。まあ確かに硬かった。
そうそうそうそう。かのかがね、かのかと三島はええ勝負なんですけれども、
はいはいはい。
かのかの方がちょっと柔らかかった。まあそういう意味で僕の、好みの食感や、
はい、
硬さに一番合ってたのが三島製麺所。
でも、三島は結構みんな美味しい美味しい言うてましたね。
言うてましたね。で、佐藤さんがね、冷やと熱をおかわりしてと
か。あ、これもしかして佐藤さんが一番美味しいという店、ネタバレしてません、あなた今。もしかして。
伏線を。
まあまあまあまあ。
伏線張ってません、まあまあまあ、もしかしてこれ。
まあまあまあまあまあ。でも僕、四国に住んでいた時も、ああいった感じの店は行ったことが実はなくて。うん、
ああ、はいはい、
製麺所で、
うん、
今上がった麺を初めて食べるっていうのを初めての経験
でした。ああ、なるほど。
だから一番生っぽいというか、まあ生なんですけど、うん、本当に出来たてっていう感覚が一番したのはやっぱり、
そうですね。
三島でした。
山内はね、やっぱりね、知られているのか、やっぱ並んでたんですけど、うん、三島製麺所はほとんど行列がなくて、
ね。そうですね。
あと、断トツで安かったね。
安かった。
うん。そうでしたね。
かまたま170円で助かってもね、値段聞いた時、ちょっと唖然としたもん
ね。びっくりした。あれこそなんかね、もう本当に小学校から帰って、子供がおやつ代わりに食べるというぐらいの感じの。
まあ、あれ高校生3玉食うだよね。
そうそう。
まあ、食うやろうね。
うん、食べますよ。
うん。あれ食って育ったんだっていう子がやっぱりあの界隈にはいっぱいいてるんだろうなという、
うん、
そういうソウルフード的なうどんという意味で三島製麺所を選ばせてもらいました。
先生、今日北谷くんが帰りうどん屋で立ち食いをしていました。これはとても良くないことだと思います。
先生は三島はええってこの前言うてました。
三島だけは例外ですみたいな。
そうですね。
はい。
橋場さんは、5年でしたっけ、
うん、
?5 年間ぐらい四国で働いてたんですけども、
はい、
その間食ったうどんの中一番好きなんか、おかせんっていう、もう超絶うどん弱者ですからね。
まあね、ちょっとまあ、ただ一言言わせていただくと、うん、おかせんは本当に美味しいんですよね。
あ、美味しいですね。
はい。ね、正直、
はい、
君らいろいろ偉そうなこと言っても、
はい、
麺の味わからないでしょ。
はい。
はい。
うどんブラインドテストしたらお前ら絶対わからない。
わからへん。わからへん、わからへん。
いや
いや、まだ、
まあ、ええわ、まあ、ええわ。
ビーフが発生した。
何度も繰り返される。
どうかな、
この無駄な争い。
ほんまに。
だから結局、だしとかね、カレーとかそんな話になるんですけど、
カレーが一番美味しかったです。
ただね、はい、おかせんが美味しいのは、はい、天ぷらなんですよ。
元も子もない。
元も子もない。
で、その天ぷらと丼を、うん、合わせてセットで食べるっていう、この、うん、ベストマリアージュですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
ピザとコーラ並みのベストマリアージュが楽しめるのがおかせんなん
です。相当ベストマリアージュですね。
なるほどね。
あ、そういう意味では、俺、山内のイカ天美味しかった。
そう、なんかな。
あ、いや、あ、でもね、悪いけど、うん、山内のイカ天とおかせんの天ぷら、
いや、なんていうか、そう思うよ、そう思うよ。雑な天ぷらな。
うん。だいぶ雑な天ぷらで。
揚げてから結構時間
経って油回って。
うん。俺、ああいうの好きだ。
あ、そういうこと。
スーパーで売ってそうな。
わかるわかる。あ、でもわかる。おかせんの天ぷらは上品やから、上品な天ぷら好きな人は本当に好きだと思う。
じゃあ最後、佐藤さん、整ってます？
ね、整ってますよ。
あ、整いました。
はい。
はい。じゃあ、佐藤さんどうでした？一番美味しかったの。
もう麺だけで言うと、最後の三島製麺所さん。
はい、ああ、2杯食ってましたもんね。
2杯食ってしまいましたんで、ここかなと。で、来た瞬間にもう第一の感想が、あ、美味しいだったんですよ。
うん、
あ、
はい。
でもみんなそんな感じにそうだったでしょ。
そうだった。
ね。で、ついだから、あ、じゃあ俺も釜玉もやってみようかなと思って、2杯目って言っちゃうぐらいだったんで、まあ、そこにね、卓上にあった味の素を
入れ
出した北にはもう大概やなと思って、まあ、僕も最後ちょこっと入れました
ね。あ、山内もね、卓上に味の素あるからね、だからやっぱり結構スタンダードな
国だから、多分あれは香川の人にとってはね、うん、そういう食い方なんだろうな。いや、でもやっ
ぱ最後かな、
うん、
あ、でも
僕ね、今日2軒目行ったとこ
山内、
うん、
僕は醤油丼を食べた
んですよ、ね、
あ、はいはいはい、
ちょっと固めだったかな。
はいはいはいはい、
で、僕は醤油のにはああいうのがいいのかなと思って、うん、ああ、美味しいなって、僕は台を食べたんですけど、うん、食べ気に入っちゃいましたから、
そうですね。
はい、僕はあそこもあそこですけ
ど、騎乗油丼は、うどんの刺身ってよう言いますからね。
騎乗油うどんは
うどんの刺身、
はい、あ、まあ、わかるわかる、うん、はい。まあ、そらそら、
うん、そうやな。
そらそら。
騎乗油ね。騎乗油
じゃなくて。
騎乗油うどんじゃないん
です。いや、でも騎乗油うどんってどうやってやるんですか、ちょっと心配になってきましたけど。
騎乗油しながら、
うどん。
上の人
難しいないです。あ、そうか、上の人は、男性目線で考えてしまったんや、俺は。あ、ちょっと、声が気をつけます、すいません。
はい、女性上位ですから。
そうですね。
女性
は、気上位したから。うどん食べれますもんね。
まあ、男性もやろうと思えば来る
けど。まあ、男と男かもしれません。
ああ、そうですね。
その発想もありません。
ああ、そうか。ちょっと僕、あかんね、ほんと。ちゃんと。
固定観念がちょっとね。
固定観念多いですよ、ほんと。男性同士でも気上位どうやってすんの？できひんのちゃう？それさすがにでき
ひん。あれでも昨日読んだ氷鬼ではやってたよ。
やってた。
やってたの。
やってたんや。あ、そう。
で、佐藤さんはその、香川対岡山だと、どっちの勝ち？
もうドロー。ジャッジ3人いて、
はい、
120対119で、香川。でも、あとはドローなんで、ま
あ、
ドローですよ、
これ。あー、なるほど、うん。ホームタウンディシジョンやったら岡山勝てた可能性もある。う
ん、あ、わからん、そこはでも。
あ、ドロー。そう。
で、岡山のうどんも美味しかったもん。
美味しかった。美味しいよね、あそこは、うん。うん。
で、三島は出汁じゃなかったから、うん、出汁使ってんのって3軒なんですけど、ほんと三者三様でしたよね。
う
ん、
そうですね。
うん、方向性が。
うん。岡山甘いねんな。
甘い。
甘い。
うん、甘かった、うん。
香川はでも全般的にやっぱ辛かった。
そうね。
塩気が強い。
うん。それは生活習慣病になるわ。
ね、
あんなに塩気強くなくてもいいのになって思う、正直。
そう。あれでしょ、骨付き鳥もめっちゃ塩気強いです
よ。ちょっとよろしいですか、
はい。
私、皆さん骨付き鳥を絶賛されてるんですけども、
はい、
僕だけ
ちょっと辛すぎる。
僕、ケンタッキーフライドチキンの方が好きかもしれません。
ちょっと、炎上するようなことやめてください。
今、全香川県民を敵に。
実はね、うちのね、近所で、職場の近くにああいうの出す店があるんですよ。
ああ、
はい。まあ、うまいけどなーって、うん、名物かーっていう。いや、
だって骨付き鳥あれ1本880円ぐらいするんですよ。
え？
そう、880
円。880
円。
880円。今日の最後の三島製麺所のうどんが何杯食えるんだよ。
いや、そういう話でもないですし。
6杯食える
よ。
だって、フライドチキンやったら1本200円ぐらいです。
お
まあ、値段の問題じゃないですけれども、フライドチキンの方が美味しいと、ケンタッキーフライドチキンの方が。
200円ですし。
はい。
じゃあ、佐藤さんは、揚げ鶏あるいはファミチキと骨付き鶏やったら、
揚げ鶏
セブンイレブン。
セブンイレブンとファミチキと、
はい。
エドチキと、 何でもいいですけど。
だからそれ、まあ、いいわ。コンビニ系の揚げ鶏チキン系と、香川の骨付き鶏やったらどっち取ります？
お、ファミチキかな。
うわー、やばいやばい。うわ、ちょっと火の粉どん的だよ、おい。
まあ、とか、いや、だからファミチキはレベル高いですからね。
ああ、そうそうそう、そう
な。まあ、とか言いながら昨日ね、骨付き鶏、うん、あれの骨残ったから、最後も肉全部こう、あの、歯でこう、ぐわーって食べたのは僕です。
あ、そうそうそうでした
ね。めちゃくちゃ喋ってました
ね。そうそうでしたね。
最後の最後まで。
あれでもスパイスの味じゃない？
まあまあ、そうだね、うんうん。まあスパイスとどっちかというと鶏の油の味だね。油
だから和食かっていうのもあってね。
まあ和食かどうか、まあその議論どうでもいいとは思うんですけど。
う
ん、
そう？
まあ和食で、和食じゃないですか。
まあ和食は和食。
和食なのかな、うん。
まあまあまあまあ、そうか
しら。あの、おにぎり頼んで、あの、皿に残った油に乗せて食べる。もう、美味しいな、あれな。
まあ、美味しいに決まってますね。
うん、いや、美味しい。いや、めっちゃ美味しい。でも、だけど、あれもまた塩分方の最たるもんで。だって塩の浮いた油に塩結びをつけて食べて、漬物とかぬか漬けとか食べる
わけ。そうそう、食べるっていう。
糖質、油分、塩
だけでできてるよね。
塩と油と酒と涙と温度。
で、なんか、キャベツ持ってきてくれるけど、キャベツもその油つけて食べてください
よ。そうそうそう。
っていうアナウンサーがね。
油あってのキャベツ。
最近僕ね、あの、家でもね、鶏もも肉は皮取るんですよ。
はい、
で、チンして油落とすんですよ。
はい。
もうそんなこと生活してた人間からすると、まあ、あれもう信じられないですよ。あたがた。
いや、まあ、でも、まあ、それが美味しい
わ、ね、かる、わかるよ、それは。
しょうがないです、ね。
まあ、まあ、焼き鳥というよりは、かなり揚げ鳥に近い感じ
だよ。あ、でも、香川の人、毎日食べてるんか。
食わねえ、
毎日は食わない
わけねえだろ。
毎日は食べないでしょ。それは、うどんに比べたら、頻度低いと思います
よ。あ、まあ、でも、あの、香川県の人は、あの、うどんは毎日食ってるよというかね。
うん。
うん。
それはガチっぽいよ、
ね。皆さん、あの、ご飯毎日食いますよねって、真顔で言
われ
ますよ、うん。
いや、ご飯毎日食べない。
いや、まあ、食う、僕は食いますけど。
お米って意味でしょ。
あ、そうそう。お米ね。
毎日食べるよ。
お米毎日食いますよね。と、それと一緒じゃないですか。
一緒じゃないですか。
根本の健康度とは違うよね。まあでもはっきり言っちゃうとさ、
はい、
いろんなうどん食べたけどさ、うん、
はい、
あの、スパゲティカルボナーラの方が俺はうまいと思うぞ。
わー、まあ、まあ、ちょっと火種が僕のとこ飛んできてるんですよ、今もう。
誰に来るってな。主催に来るな。
まあ、まあ、まあ、わかるよ。それは香川の田舎って言っちゃった。そんな人口ね、100万人のところと、
はい、
イタリア人が戦ったら、まあ、イタリア人が勝つわけですから。
いやいやいや、あの、両方美味しいんです。両方同じぐらい美味しいんです。
あの、三島製麺所の釜玉も食べた瞬間確かに、ちょっとびっくりする、うん。あの、本当に美味しいもの食べるとびっくりするじゃないですか。
あ、はいはいはい、そうそう。
ちょっと驚きがあって。
あったでしょ、うん、
あった。
あったでしょ、美味しいでしょ、う
ん、あったんですけど、食べ終わって考えたけど、考えたら、やっぱりカルボナーラの方がうまい。
あ
待て。
カルボナーラ。ちょっとそのカルボナーラ、何カル、どこのカルボナーラで、
いや、別に普通に、何やろ。カプリ調査とか出て
るから。
ちょ。えんちゃいます。
もういいのか。
カプチョレベル高い。カプチョレベル高い。
カプリ調査が美味しいんですよ、本当に。
まあ、でもさ、まあ、値段の話じゃないけど、カプチョでカルボナーラ食べるのと三島製麺所で、
そう、そう、そうだよね。カプチョーザで食うと1000円ちょっとかかるもんね。
無駄色とでかいしな、あれな。
そうそうそうそう。もう10分の1ですよ、値段。もうそれで同じぐらいの満足度でしょ。
そうですね。
それでやったらって話ですわ。
だから東京都民の皆さんは2万3万かけて、うん、高松まで行って、レンタカー借りて、車走らせてガソリン代かけて、
はい、
170円の釜玉をぜひ食べてください。
単価だけ。
そういう結論でよろしいでしょうか。
うん、
よろしかったでしょうか。
まあ、よろしいですよ。はい。
それはね、日本中のね、高松にうどん食いに来た人間が帰った翌日に思うことやからね。
うん、そうやね。うどん安いって別に安ないでっていう。
全部入れ込んで考えてるんですよ。
まあ、それにね、このどうせ香川のこのうどんですか、
はい、はい。
これ香川でうどん入ったのはこの間ブラタモリでもやってましたけど、小麦がこの辺でね、はい、昔取れたっていう。
ああ、はいはい。
あれなんですけど、こうもう今輸入小麦ですから、ね。
そうです、
ね。全部輸入小麦です。オーストラリアンスタンダードホワイト、ヌードルホワイトっていうオーストラリア人が香川向けのうどん、香川のうどん向けにブレンしたのがあるんです、ブレンドしたのがあるんですよ。そういう小麦をもうオーストラリア人がもう香川狙い撃ちで作る。それをこう持ってきてるから、別にここで作る意味はないんですよね、全然。
なるほど。
都内でも全然 OK。
同じものができます。うん、同じものができます、
はい。水が違うかもしれません。
水、知ってます？香川のうどんの製麺所がこう湯がくじゃないですか。
はい、
シャバー、はい、でそのまま流すんです、下水、うん、
はい、
じゃなくて川とかに。
はい、
不栄養化して、
はい、
いろんな青ことが発生して、はい、環境問題になってます。
うどんは環境に悪い。
うどんは環境に悪い。
香川県は 自らの環境を汚してるわけですね。
そうそうそう。
うどんによって。
いやでもこれ結構ね、あの、香川県として取り組まないといけない問題だって認識されてるらしい
な。そうだね。
うどんのその湯がいた、あの、日本をそのまま流すから。
でもそれなんか
パスタ食ったらいいんじゃないですか。え？パスタ食ったらいいんじゃないですか。
同じや。結論同じや。
え、でも、あの、多分汚れないと思いますよ、パスタの方
が。まあ、うどんほどはね。
うん、うどん。
そばでいいんじゃん。
いや、そばも
一緒一緒一緒。
パスタが一番綺麗になっちゃう。
麺、アホみたいに出たらどっちでしょ同じや、そんなもん。
つけ麺や。
いや、同じも同じや。
いや、だってほら、うどんはその打ち粉みたいなもんつけるやない。
あ、はいはいはい。
パスタないやん。
ないけど。実際、あの、ほんま汚れんの。
でしょ？だからパスタ食べた方が絶対綺麗になるって。
だから、お前は。
だから香川県民はパスタ食えって。
だって香川オリーブガイナーズじゃないですか。
そうです、ね。
オリーブオイルで、
なぁ、生地
商だな、地産地消とか言うならば、それでも
いい
です
、ね。環境汚染者はパスタを食え。
なるほど。うどん県じゃなくてパスタ県
パスタ県だよと。
パスタ県。
まあ、もっと言えば米の飯を食えと。
はい。いや、でも、もうちょっと、ポジティブに考えた方がいいと思いますが、その、ね、環境問題になるんじゃなくて、うん、その、うどんの茹で汁をなんか別の方向に使って、さらに、いい環境を作りましょうってことを考えた方がいいんじゃないですか、それは。
できれば
な。できればね。
うん。うん、なんか、あの、
いや、今だから本当にその、直接してるんじゃなくて、ちゃんと下水
道化する。そうそう。なんかで、ね、あの、風栄養化してるってことは、これ、逆に考えれば、
栄養があるってこと
や、栄養あるってことやから、うん、だからそこでなんか、もう育てて、
あの、
バイオディーゼルエンジンとか、エンジンちゃんバイオ
ディーゼル燃料
フューエルとかなるかもしれまへんけどな。もうそんなね、暗いことばっかり言ってもしょうがないじゃないですか、本当に。まあ僕らでも思いつくようなことはみんな考えてると思うんで、
はい、
はい、いつか解決するとは思いますけれども、
はい、
はい、ということで、まあまた香川には行きたいということで、
そうですね、東京戻ったらカルボナーラ食べたいです。
帰ったらあの職場の近くのあの一福さんの神田店に行きます。
あ、あそこ美味しいよね。Oh,